朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、ロンドンにいます遠田博樹記者とつないでお話を聞いていきます。遠田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。で、遠田さん、今回はですね、遠田さんの書いた記事なんですけれども、まあ、あるね、はい、女性の陸上選手の話で、金メダルのね、忘れられた歴史というか思い出、こんな話を聞いていこうということなんですが、まずこの主人公になる方が、はい、ワイオミア・タイアスさんとおっしゃるんですね。
はい、そうですね、はい。
で、まずこのタイアスさんがどんな人かっていうところを聞いていこうと思うんですが、はい。
はい。そうですね、アメリカの陸上選手なんですけれども、うん、黒人の方で、1945年に生まれた人ですね。当時はアメリカは、人種隔離政策とかがあったので、まあ、ちょっとその黒人に対しての、まあ、差別がすごくあった時代で、まあ、その中を生きてこられたという感じです。
1945年生まれっていうことは、もうまさに戦後直後に生まれたっていうことで、ということは今はおいくつぐらいっていうことですかね。
今75歳ですね。
なるほど、はい。じゃあおばあ様になられて。
そうですね、はい。すごく元気のいい人でした。はい、
ああ、そうそう。遠田さんはね、これ取材は、何か、ネットを通じてやったりしたんですか？
はい、そうですね。自分は今ロンドンにいるので、彼女はアメリカにいらっしゃるので、オンラインで顔を見ながら取材させてもらいました。
どんな方でした？
すごく気さくで、話がうまいなという、40分ぐらいだったんですけど、全く、飽きることなく、あっという間に終わってしまったという、そんな感じでしたね。はい。
で、まず、スポーツ選手としてのですね、陸上選手としての経歴っていうのを確認しておきたいんですけれども、はい、オリンピック出てるんですよね。
はい、2回出てます。はい。うん、
いつの大会ですか？
前の東京五輪ですね。1964年の東京五輪と、うん、その次の1968年のメキシコ五輪に出場されてます。
うんうん、競技は何ですか？
陸上の短距離なので、女子100メートルと、あとは400メートルリレーにも、うん、2大会連続で出場してます。
うんうん、で、成績としては？
成績は、100メートルは両方とも金メダルで、はい、リレーは、東京が銀メダルで、メキシコ五輪は金メダルでした。
もう、ものすごい成績ですよね。
ものすごいですね、はい。
うん、で、この100メートルに関して言うと、金メダル、連覇っていうことになるわけですよね。
はい、そうですね、はい。
これはオリンピックでも珍しいんですか？
当時は陸上の100メートルで連覇した選手は誰もいなかった状況ですね。なので、初めてタイアスさんが、まあ、快挙を成し遂げたということです。歴史的な記録でした。はい。
史上初の連覇ということですね。
そうですね。はい。
うん。でも、100メートルの連覇っていうことで言うと、やっぱり男性の選手が思い出されて、例えばカール・ルイスさんであったりね、あとウサイン・ボルトさんみたいな、そういうのがありましたけれども、それよりも前ってことになるんですね。はい、
そうですね。カール・ルイスさんは1988年のソウル五輪で達成してますので、なので、まあ、もう20年以上前ということですね。
だいぶ前。はい。いや、でも、さすがに私もそのソウル五輪は見てたんですけど、その東京五輪の時には生まれてませんし、まあメキシコもそうなんですよ。だから当時、やっぱりこう、すごいってことで騒がれたってことなんですかね。
それがですね、全く騒がれなかったと。話題にすらならなかったというお話でした。
なぜでしょう？
ま、彼女曰く、達成したのは女性だから、そして、まあ、黒人だからっていう、その理由が強いと言ってましたね。はい。
まあ、そこが多分ポイントなんでしょうね。やっぱり当時は、その男女で、やっぱり全然その辺の、こう、位置が違ってたんですかね。
もう、注目度の差は、もう、はっきりあったそうで、はい。で、まあ、女性が勝っても、まあ、そんなにという状況で、 まあ、中でも特に黒人女性となってしまうと見向きもされなかったというふうにおっしゃってましたね。
まあ、後にこう我々見てると、例えばジョイナーさんとかいたじゃないですか。
はい。
で、彼女なんかは結構こうなんか、まあ、目立っていたというか称賛を浴びていたように思うんですけど、それはまた全然違ったんですね、その時代は。
そうですね、やっぱり もっと前ですので、はい、まあど、まあ、タイヤさんがおっしゃっててすごく印象的だったのは、もしタイヤさんの記録を男性が達成していたらものすごく注目を浴びてただろうというお話をされてたので、
うんうん、
はい、まあ、それが全てを物語ってるなという、そんな印象ですね、はい。
そのタイヤさんの話でね、そのメキシコで2連覇金メダル取ったっていう時の周囲の反応ってどんな感じだったっていう話ですか。
もう誰からも特に何も言われず OK って言われて、それでおしまいって、そんな風に表現してましたね。
本当にそんななんかそのバカな話があるのかって感じするけど、でも多分そう、本当にそういう雰囲気だったんでしょうね。
そうですね、勝った時にはまあさすがにその瞬間は少しおめでとうということはあったみたいですけど、まあ、翌日になってみればもう、うん、昔のこととして忘れ去られたと、そんな話でしたね。
もうなんか誰もその話をしないというような。
そうですね、もう、はい、特に祝福する式典とかもなかったということは言ってました。
対して報道されるわけでもなかった。
そうですね、報道もほとんどされてないって言ってましたね、はい。
でも、まあ、私覚えてますけど、そのカール・ルイスさんの時にはものすごい騒ぎでしたよね。
そうですね、まあ、やはり、まあ、カール・ルイスさん、まあ、走り幅跳びも含めてすごく、まあ、有名で、まあ、人気もあったので、そうですね、カール・ルイスさんのと比較すると、まあ、本当に落差が激しいなという気はします。
なんかその忘れられてしまったっていうのをなんか象徴するような話があるんですよね。
そうですね、そのカール・ルイスさんが達成した88年のソウル五輪の時に、まあ、タイヤさんもテレビで見てたらしいんですけれども、したらテレビのアナウンサーが人類初の連覇ってもう大々的に叫んだらしいんですね。
人類初のね、
はい、
は
い。で、ご本人はちょっとびっくりされて、もうなんか言葉が出なかったらしいんですけど、うん、その瞬間にもう電話が鳴り止まなかったらしくてですね、まあ、
うんうん、
ご友人の方々から、間違ってるからテレビに出て訂正しなさいと、
なんとして
でも言いなさい、抗議しなさいというような感じで、なんか連絡を受けたそうなんですが、
うん、
まあ、タイヤさんとしてはそんなテレビ局にコネも全くなかったので、
うん、
そんなことできないよと、まあ、苦笑いしながら、まあ、返したと言われてました。まあ、かなり痛々しいという、まあ、そんな感じでお話ししてました。
まあね、それはだってご本人にとってはですよ、もう20年ぐらい前に自分がやっていることが全く無視されてるってことですもんね。
そうですね、存在を認識されてないっていうことはやはり、まあ、ショックだったみたいですね。
まあ、痛々しいというか苦々しいっていう感じですかね。
そうですね、苦々しい、そうですね、はい。
なんかまあね、そういうこうまさにね、それこそ人類の快挙っていうようなことが無視をされて、何かこう自分がいなかったかのように扱われるっていうようなことが、でもまだそんなに古い話じゃないんですよね。これだってカール・ルイスさんがね、連覇した時って1988年とかでしたっけ。
8年、はい、そうですね、はい。
だから本当まだ30年とかそんなぐらいでしかなくて、なのにそういう状況があったっていうのがね、ちょっと信じられないような気もするけれども、あったと。
そうですね、まあ、やはり、まあ、まあ、我々もそうですけど、まあ、記録とかも特にしっかり調べていかないといけないので、まあ、今だったらものすごい騒ぎになってるんじゃないかなという気はします、はい。
で、まあ、そんなタイヤスさんなんですけど、ちょっと、まあ、そもそもタイヤスさんがどんな生い立ちだったのかっていうところをこう振り返っていきたいんですが、まずこれ、はい、生まれたのはアメリカって言っても広いですけど、どの辺なんですか。
南部、東海岸の、まあ、南部のジョージア州っていうところのですね、はい、まあ、有名な町といえば、まあ、アトランタっていうところがあるんですけど、うん、そっから南に、まあ、60キロぐらいのところにあるグリフィンという、 彼女曰く本当に田舎だとおっしゃってましたね。はい。
ただまあ、そのアメリカの南部っていうとですね、やっぱりその黒人差別あるいは黒人奴隷の歴史なんていうのも、その他の地域に比べてもよりこう深い強い歴史があった地域なんですよね。
そうですね。はい。まさにおっしゃる通りで。まあ、彼女自体も、その白人が所有する農家に、まあ、唯一いた黒人家族の、まあ、そこの娘に、として生まれたと言ってました。はい。
うん、じゃあ、その、農場で育ったと。
そうですね。農場内に、まあ、小屋があったそうなんですけど、まあ、そこが家だったと言ってましたね。うん、はい。お父さんが、まあ、畑に出て仕事してお母さんはクリーニング屋さんで働いてたと言ってました。
うんうんうん、45年の生まれということですから、その黒人と白人はまだ隔離されているような状態。
そうですね、まあ、いろいろできないことが多くて、まあ、特に、まあ、タイヤスさんは白人の、まあ、女の子とは遊んじゃいけないという そういう中で育ったそうですね。
やっぱりその黒人でさらに女性であるっていうようなところがありますよね。
はい。そうですね。
そのまあ、日本なんかでも昔はそうだったって聞きますけども、やっぱり女性がスポーツをすること自体が、まあ、あまりそんなに奨励されていなかった。これアメリカでもやっぱり同じような状況あったんでしょうか。
そうですね。彼女の曰く、ま、本当スポーツも含めてですけど、何をするにでも、まあ、目立たないようにというか目立つことはあんまり好まれなかったと言ってましたね。う
ん、
はい。
そうするとなんか逆にどうしてそのね、まあ、金メダルを取るまでに運動をするようになったのかなっていうふうに思うんですけど、
兄が 3人いたらしいんですけれども、うんうん、なんか いつもその3人の兄と、まあ、あとはその白人の、まあ、周りの子たちと一緒に遊んでても、うん、なのでスポーツ何をするにもその男の子と一緒に競って、やってたことが、まあ、身体能力の向上につながったんじゃないかと、まあ、そんなことは言われてましたね。
みんな周りにいたのは男の子ばっかり。
はい、そうですね。うん、なのでバスケットボールとか、まあ、アメリカンフットボールとか、うんうん、もう平気で、まあ、タックルとかも受けながらやっていたという話はしてました。
陸上の選手になったっていうのはどうしてなんですか？
走ることが好きで、で、当時通っていた学校でバスケットボール部と、陸上部の、まあ、兼部というか掛け持ちをされてたみたいなんですけど、うん、はい、そこで、まあ、走っていった時に、まあ、15歳ぐらいの時に、テネシー州立大の有名なコーチのエド・テンプルさんという、まあ、先生に、出会って、はい、そこで、まあ、見出されたという話ですね。
そのエド・テンプロさんもやっぱり黒人だったんですかね。
あ、そうですね。はい。うん、黒人の有名な指導者で、うん、40人ぐらい、選手を五輪に、送り出してますね。
へえ、まあ、オリンピック出るだけでもすごいことですけれども、40人も。
そうですね。はい。で、20人以上がメダル取った。っていうことは言ってました。
そういうすごい人がいて、その人に見出されたと。
そうですね、もう練習すればもっと良くなると声かけられて、それで、はい、可能性をちょっと知ったと言ってましたね。
やっぱりでも練習は大変だったんですか？
もう三部練習って言うんですかね、朝起きて練習してご飯食べてまた練習してっていう、うん、1日3回を、まあ、夏の合宿で、まあ、経験したそうなんですけど、うん、タイヤスさん自身、陸上部では、まあ、2週間に一遍ぐらいしか走ってなかったそうで、地元では。
ほうほうほう。
なので、急にそういう、まあ、大変なところに行って、もう毎日泣いてたと言ってましたね。
うん、そうか、また泣くぐらい大変なね、きつい練習だったんですね。
そうですね、もう帰りたいと母親に、まあ、電話で、泣いて頼んでたそうなんですけど、まあお母さんからは、うん、もう来年はやんなくていいから今年だけ頑張りなさいと、うんうん、そういうこと言われて、まあなんとか、気持ちを強く持って頑張れたとおっしゃってました。
朝日新聞、ポッドキャスト。世界の現場から。
朝日新聞の
質問ドラえもん。
我が家の朝は質問から始まる。
2012年に太陽圏を出た探査機ボイジャー1号が宇宙人に向けて載せているものは何？
身の回りのことから広い世界のことまで、いろんな質問が毎朝新聞の一面に載って君の元へやってくる。
ママ、知ってる？
なんだろうね。
さあ、めくって探して答えを発見。
あった！レコードか！いろんな国の挨拶が入ってるのか！
毎朝のワクワクが未来を開く。朝日新聞。
だからまあその先生と出会ったのが15歳の頃だっていうことですが、東京オリンピックでね、最初の金メダルを取りますけれども、はい、この時はいくつぐらいってことになるんですかね。
この時は19歳ですね。
19歳、19歳って結構若いですよね、
はい、そうですね、かなり今だったら、そうですね、今でもかなり若い方だと思います。
うん、本人としてはでもやっぱり東京オリンピックで優勝してやるぞっていう気持ちだったんですかね。
いや、どちらかというと次のメキシコ大会があなたの、うん、一番狙うべき大会だとそのテンプル先生から言われていたそうで、うんうん、はい、その、まあ、練習といったらあれですけど、64年はむしろ現場慣れ経験してこいというふうにして送り出されたと。はい、
うん、離れをするということでね、う
ん、はい、
そしたらもういきなり優勝しちゃったと。
そうですね、本人もまさか勝てるとはとびっくりしたと言ってました、ね、
でさらに4年後のメキシコ五輪も出るわけですが、もうこの時はじゃあ絶対本命って感じだったんですか。
ご本人の中ではもう負ける気がしなかったっておっしゃってたんですけど、ただ周りはそうではなくて、もう23歳なのでもう年寄りとか引退しろとか
ひどい23歳に年寄りっていう人がいるんですね。
はい、そういう言葉を本当に言われたらしくて、もうショックでたまらなかったとおっしゃってましたね。
なるほど。でもまあそういう声にも負けずにまた優勝したってことですね。
そうですね、はい。
でこのメキシコ五輪っていうのがやっぱちょっとこう、まあ、特にその黒人の選手たちにとっては特別な大会だったみたいですね。
そうですね、まあ、当時1968年はキング牧師が暗殺された年で、ね、うん、はい、でアメリカ公民権運動がすごく起きていたというか、はい、で、まあ、大会前からその、まあ、活動団体が黒人選手に五輪出場ボイコットしろと、まあ、そういうような騒動も持ちかけてたようで、まあ、かなり荒れてたという話はしてました。
うんうんうんうん、そこでその、まあ、タイさん出場して見事に優勝するわけなんですけれども、
はい、
なんかその場でもこう抗議行動みたいなことをしたんですか。
そうですね、何かをしたいということで誰にも相談して決めてないそうなんですけど、練習用に履いていた黒いショートパンツを、まあ、試合でも履いて、
うん、
それでまあ無言の抗議といいますか、うん、自分なりに考えた抗議をしたと言ってましたね。
うん、これね、だからまあちょっと振り返りますと、そもそもその1964年ですか、
はい、
まあ黒人を差別することはまかりならないよっていうことにはなったわけですよね、あれ、公民権運動で。
68年ですかね。
68年、はい、68年、はい、で、ここでまだでもキング牧師が暗殺されたのが1968年っていうことですよね。
はい、あ、そうですね、はい、そうです、はい、
だからまあその公民権運動っていうのはもうすでにあって、それで黒人の解放、
はい、
奴隷とかの解放っていうのはまあもうずっと昔にあって、だけれどもずっと差別が続いている状況があって、キング牧師なんか声を上げなきゃいけないっていうところがあったと。
うん、そうですね、はい、
でなければでも状況が改善しないっていう、まあ、言ってみればですね、最近聞いたような話でブラックライブズマターっていうのが去年ですね、まあ、今も続いているわけなんですけれども、はい、非常に大きな広がりを見せたっていうのと、はい、まあ、状況としてはやや似ているというか、重ね合わせられるようなところがあったと。
そうですね、はい、本当におっしゃる通りだと思います。68年は大会前に選手村で何かすべきじゃないかっていう話し合いも結構選手の間でもあったそうなので、うん、はい、ものすごく広がりを見せていたということですね。うん
うんうん、そうなんですよね。で、だからそのブラックパワーサリュートっていうんでしたっけ、そういう抗議活動をする選手もいたと。
そうですね。同じ陸上で、まあ男子なんですけど、まあトミー・スミスさんっていう方とジョン・カーロスさんっていう方が、まあ表彰台の上で、まあ国歌演奏してるときに、まあ拳を突き上げたという、まあ抗議の意を示した、その、まあ一連の行動が、まあ50年経っても、今でも語り継がれてますね。
で、それがもうその単に拳突き上げるだけじゃなくて、その黒い手袋をしていたと。
はい、そうですね。はい。
で、あとあるいはその靴を履いてなかったんですよね。
あ、そうですね。はい。
なんかその、そういう、靴を履いてないというのはそういう貧困っていうその黒人が置かれている状況を表しているし、やっぱりその抗議の意っていうことでその黒人の選手があえてそういう行動を取ったと。ところがまあなんか聞けばこれがまたアメリカに帰ったらひどい批判を浴びたりだとか、あるいはその国際オリンピック委員会もそれに対してこうまあ批判をしたり、報道なんかでもですね結構こうその2人の選手の行動というのが批判をされて、それこそもう抗議の手紙であるのとかそういうものが殺到したりとか、その2人の選手、黒人選手はまあ散々な目に遭わされたと、そういう歴史があったということですよね。
そうですね。まあ、その行動を取ったすぐ後に、まあ、やっぱ問題になりまして、まあ、選手村などから追放されまして、で当時はアメリカのオリンピック委員会も厳しくまあ、処分をしたということで、でまあ彼その拳を突き上げた2人の人生はもう本当に一変したというふうに言われてますね。
つまりまあオリンピックでねそれこそ優勝した選手と銅メダルの選手っていうことですから、本来ヒーローのはずなんですけれども、そうではなくってもう誹謗中傷にさらされて、もう生活も一変しちゃったと。
そうですね。やっぱスポーツに、まあその政治やその社会の問題のことを、まあ持ち込むなというような、まあ雰囲気があって、まあそういうことになったと聞いてます。
まあ、あとやっぱりその黒人に対する差別感情っていうのが、まあ今も残っているわけですけれども、さらに当時っていうのはもっと強いものがあって、まあそういうものが噴出したっていうことなんだと思いますが、そのタイヤスさんもそういうその、まあ、拳を突き上げるわけではないけれども、自分もそれに、まあ近いような行動はされてたわけですね。
そうですね。やはりユニフォームの、支給されたものではないのを履いて出てますので、まあ、かなり勇気がいる行動だったとは言ってました。は
い、それでね、その黒い色で、だからその黒をまとうみたいなことを他の選手もやったりしていたようですが、この2人ほどはそんなになんかこう目をつけられるってことではなかったんですか？
そうですね。この2人だけ注目されて、他の人たちは全くその、まあ、先ほど言った連覇もそうですけど、もう話題になってないということですね。
だからなんかそれもね、そこに、これ、どんなんですかね、男女差があるんですかね。
はい、それもあったと思います。はい、
なんかその金メダルを取っても注目されないし、抗議行動を取っても注目されないっていう、もう本当に無視されてるんですよね。
そうですね。やっぱ存在を認められてないっていうのはすごく伝わってきます。
ところがそれから50年経って、その BLM の運動なんかもあって、最近になって話題になったみたいですね。
はい、まあ、50年経って、まあ、去年のその、ジョージ・フロイドさんが亡くなった事件を機に、まあ、アメリカのスポーツ界もかなり、まあ、抗議が広がったといいますか、アスリートも参加 しまして、で、それで神田さんがおっしゃられた、このブラックパワーサリュートの話がまた持ち上がって、で、当時、実はこんな人もいたんだということで、タイヤさんの名前が出てきたという感じですね。
まあ、本当にね、だから金メダルもろとも忘れられていた抗議の歴史っていうことになると思うんですが、最近のその BLM を思い返せば、はい、やっぱり我々記憶に新しいのが、大坂なおみ選手、女子テニスがすごくですね、毎度、その試合に出るたびにマスクを変えて、そこにその黒人のね、犠牲になった、それこそジョージ・フロイドさんはじめ、名前を書いて、それをこう試合に出場するっていうことで、こうまあ、それもまあ賛否はあったのかもしれませんけれども、やっぱりどちらかといえば今回はその称賛の声が上回っていたっていう気がするんですけど、東田さん、この辺はどういうふうに見てました？
そうですね、ものすごく勇気がいることだと思うんですけれども、まあ、彼女がしたことで、まあ、他のアスリートも まあ、続いていますので、僕も、はい、そうですね、称賛の声が多いんじゃないかなという印象を受けてます。
で、田安さんはこの大阪さんのことは知ってるんですか？
はい、お話しさせていただいたときに大阪さんの名前も出まして、すごく尊敬すると、素晴らしいというふうに、褒められてましたね。
本当にね、年で言ったらおばあちゃんと孫娘ぐらいの違いはあるんでしょうけど、やっぱり尊敬すると。
そうですね。やっぱり自分のことじゃなくて、世界を良くしたいっていう、まあその思いだけで、大変勇気のある行動ですので、まあ、そういうことをするっていうこと自体が素晴らしいと言ってました。う
ん
う
ん、
はい。
なるほど。今ね、遠田さんの指摘ありましたけど、やっぱアスリートがそういう政治とかのね、問題にこう、社会問題なんかで首を突っ込むな、主張をするな、そういうことを言う人っていうのは、まあ当時はそれこそ、体制、当時っていうのはね、メキシコ五輪の頃は体制を占めていたし、まあ今でもそういう主張というのは、そうあるわけじゃないですか。でこれに関しては、はい、例えばタイヤさんってどんな見方をしてますか？
まあ、アメリカではよくそのバスケット選手が抗議したときにバスケット選手なんだかドリブルだけしておけっていう批判が出たりしてたんですけど、はい、まあ、それを受けて、まあ、タイヤさんは選手だって人間でしょうと、同じ、皆さんと同じ考える脳を持ってるので、何が正しくて何が間違ってるかっていう、そういう判別はちゃんとつきますよと、そういうことを言われてましたね。
なるほどね。ちょっとね、お話はね、まだ続くんですけども、一旦ここで引き取らせていただきたいと思います。遠田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞、ポッドキャスト、世界の現場から。
はい、というわけでロンドンから遠田さんのお話を聞いてきました。いやー、この実は私も本当に恥ずかしながらタイヤさんのことは全然知りませんで、まあ、遠田さんが書いた記事を朝日新聞デジタルで読みましてですね、いやー、こんな話があるのかっていうふうに驚いたんですよね。記事はですね、タイトルが歴史に埋もれた人類初記録、女だから称賛も注目もなくっていうタイトルなので、ちょっとぜひ読んでいただきたいんですけれども、タイヤさんに対する遠田さんのね、詳細なインタビューが載ってます。もうね、いや驚きますよね。金メダル、オリンピックで2連覇ですよ。こんなにこうね、記録あるいは歴史に残っていないってことがあり得るのかと。でさらに、まあこう抗議の声を上げたことも記録というかね、少なくとも我々の知るほどにはなっていない。これはね、まあ決してなんていうんですか、歴史上の話じゃない、だってご存命ですからね。そういうことが、まあでも BLM 見る限り全然変わってないんですよね。やっぱりね、こうどうしてもその黒人の問題っていうことでね、日本からちょっと遠い話だなんていうふうに我々思いがちかもしれないんですけれども、でもやっぱこういう話っていうのがいつまで続くんだっていうふうに思いますよね。でやっぱりもう一つ、そこにさらに彼女が女性であるっていうところも加わってるんですよ。だって黒人の男性選手たちは、これは悪いことですけれども、ものすごい非難に遭ってる。彼女は無視されてるんですよね。人間としての存在をそう認められていないっていう感じがしますよ。いやー、やっぱりそういうのを聞くとですね、まだまだこの世の中変えていかなきゃいけないこといっぱいあるんだなっていうところをこう実感するところですね。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahi podcast、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。